2020年10月11日礼拝を始めたいと思います。招きの言葉、詩編113編1節から4節を司会の者がお読みいたします。ハレルヤ。主のしもべたちよ、褒めたたえよ。主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで、主の皆が褒められるように、日の昇るところから沈むところまで、主の皆が褒めたたえられるように、主はすべての国々の上に高くおられ、その栄光は天の上にある。司会の者がお祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちを北海道聖書学院と収穫感謝祭を覚えての礼拝に招いてくださり、共に礼拝できる恵みを感謝します。またそのために小沢牧師とリ・ヒョンジェ新学生のメッセージと証をいただく機会が与えられ感謝します。お二人を祝福し、信仰を通して神様の通り置き蔵として御言葉が語えられますように、どうか聖霊様の働き助けと導きをお願いします。また聞く私たちの心を開き、すぐな心で御言葉を受けることができますように助けてください。神様、救われた私たちですが弱さの中にありますので、事故や災いから守り、サタンの攻撃や誘惑からもお守りください。日々の歩みが確かなものとなるために、神様の御言葉を求め、御言葉に固く立って神様に祈り求めるものとして導いてください。そしてどうかあなたの命にとどまり、あなたにつながって今日を生きるものとしてください。新型コロナウイルスの感染拡大が世界でも日本でも収束の気配が見えない状況です。またその影響が経済だけでなく人と人との関係にも影響を及ぼしています。ウイルスに感染して苦しんでいる人たち、またその治療に携わっている医療スタッフの方々を守り導いてください。神様からの知恵と力が与えられ、収束の日が一日も早く来ますように祈ります。今日の御言葉を携えて、今週もあなたのしもべとしてふさわしい歩みができるように、一人一人を押し出してください。すべてをあなたに委ね、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは賛美、輝く日を仰ぐとき。
星眺む時、光
それでは主の祈りをご一緒に祈りたいと思います。主法の右上の方に主の祈りが書かれてあります。お立ちできる方はお立ちください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえに あなたのものだからです。アーメン。お座りください。それでは証をしていただきますけれども、証が斉藤雄一さんとなっておりますけれども、変更になりまして、リ・ヒョンジュ、ヒョンジェ、北海道聖書学院新学生です。よろしくお願いいたします。
おはようございます。私は HBI の2年生で今学んでいますけど、もともとはアメリカカリフォルニアにあるニュービジョン教会から派遣された宣教師として、今宣教の活躍のために今学んでいます。これからでもよろしくお願いします。じゃあ早速私の証を知ってします。私は田舎の小学校教師である父と府中の州である母の間に生まれました。豊かな生活ではなかったので、私も心も貧しく生きてきました。中学生の時、兄の友人の紹介で教会に初めて行きました。しかしお金を回りながら集まることを見て、教会というところはお金を出さなければ通うことはできないところなのだと考えてしまいました。毎週母にお金をくださいと願うこともできないので、その後から私は教会に行くということが考えられなくなりました。アメリカに行く前の韓国での生活は、この世の快楽のためにほっとする生活とお金を貯めることに一生懸命でした。人生の最後の価値は富をもって楽しむことだと思っていたからです。それでお金を儲けることは私には真理と同じとのようになりました。仕事で日本に住んでいた時も、一番通ったところはパチンコですし、1999年アメリカに移民した後の生活もギャンブルができるところに通いました。ある日インディアンカジノで全てのお金を失ってしまい、家に戻ることにしました。山道は真っ暗で、夜空はたくさんの星が光っていました。それを見ながら心の中で、自分は今何を知っているのか、このように生きるならばもうここで死んだ方が良いではないですかと思い始めたのです。それは家族にも本当に申し上げないことだったので、もし私が死んでも家族にたくさんのお金が保証されるために何かないかと考え続けました。飛行機に乗った時、この飛行機が落ちればとさえ考えました。ある日子供の友人家族から食事に招かれて彼の家に行きました。その時食事をしながら彼らは福音を伝えてくれました。そして聖書を私たちに渡しながら、翌日教会に来るようにとお願いして決まったのです。その時私は死ぬことを考えていたので、教会でも仏教の寺でも何でもいいと思って、その所帯に拒絶することはせず、翌日教会で会うことを約束しました。その日の夜中、よく寝ている時のことでした。娘の呼ぶ声が聞こえたので、妻を起こして部屋の外に送ったのですが、突然妻の大きな悲鳴が聞こえました。びっくりして私も部屋の外に素早く出ました。私は妻が床に驚いて座り込んでいる姿と、娘がそのそばに立っていること以外には何も見えなかったのです。妻に早く娘を再び寝かせるようにと促し、私もベッドに戻りました。 それで横になって行ったんですが、それから私の体は動かすことができませんでした。妻と娘の話し声は聞こえましたが、私の体は動かないので動かそうと試みました。短い時間でしたが、私は長い時間が過ぎるようにでした。もう一度体を動かそうとしたら、何かを手にしました。それは子供の友人、両親からもらった聖書でした。寝る前に何の本なのかを少し見て、ベッドの上に置いていたのでした。それを両手につかんで、その聖書を持ったまま起き上がりました。怖い感じがだんだんと知ってきたので、そのまま外に出て、妻と子供の部屋に入りました。その後から寝ることができなかったので、妻に話をかけました。その時、なぜ妻が悲鳴を上げたのかが分かりました。妻が外に出た時、彼女は娘が交通事故で血だらけになって、娘が死んでいるような幻が見えたということです。その夜の体験で、私は死ぬことよりも恐ろしいことがあると思い始めたのです。その恐ろしさをもって、次の日教会を訪問しました。ところが不思議なことに、牧師は説教の中で私の心を見抜いているように、恐れるな、恐れるな、恐れないで、イエスが一緒におられるからと語っていました。私は本当に驚きました。人は死ねば終わりだと思っていた私が、死の後にも何か別の世界があることを悟る機会になりました。その後、教会に毎週通って、イエス様、十字架、救い、復活について学びつつ、私は罪人であることを告白しました。イエス様を心から信じるようになって、バプテスマを受け、イエス様を私の救い主として受け入れました。信仰を持ってから、だんだんと私の生活は教会を中心に変わりました。カジノをやることも死にたいという気持ちもなくなりました。特に暗い中から来る見えない恐ろしさも全部なくなりました。神様の恵みによってクリスチャンにはなりましたが、聖書によって、聖霊によって神聖するまでには時間がかかりました。生活はこのように半分、教会に半分という生活が続きました。そのような生活が続くと、心の中から不安が湧き上がってきました。それで私は神様の前に完全になることを望み、すべての礼拝、聖書学び会などに参加するようにしました。それと心から聖霊による神聖を望みました。ある日、祈りを始まったが、いきなり私は異言で祈ることができ、その賜物が与えられる経験をしました。聖霊が自分に望むことを体に感じる体験だし、本当の神聖を経験しました。その後の祈りの中で、神様が私の50年の人生の振り返りを見せてくださいました。私の50年間の人生が、自分自身の能力ではなく、神の恵みによって、神様が私のすべてのことを導いてくださったのだということを悟りました。その悟りで、私はこれからの私の人生を神様に捧げようと思いました。そして、宣教師になって、イエス様を知らない人々にイエス・キリストの福音を伝えたいと望むようになりました。今ここにいることは、昔日本にお世話になったということもありますが、日本に福音を広めたいという神様の御心によって実感されている恵みによるだと思います。イエス様の心、そして この御言葉をいつも忘れずに日々過ごしています。その御言葉をお読みして私の証しを終わりたいと思います。ヨハネの福音書12章24節です。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。ありがとうございます。
それでは今日のメッセージ箇所である聖書をお読みいたします。ルカの福音書4章16節から30節までです。新約聖書第3版の方は114ページ、2017年版は115ページです。ルカの福音書4章16節から30節まで。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言った。そこでイエスは彼らに言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せということわざを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの脅威のここでもしてくれと言うでしょう。そしてこう言われた。誠にあなた方に言います、預言者は誰も自分の脅威では歓迎されません。誠にあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤマメがいました。3年6ヶ月の間天が閉じられ大飢饉が全地に起こったとき、そのヤマメたちの誰のところにエリアは使わされず、シドンのザレファテにいた一人のヤマメの女にだけ使わされました。また預言者エリシャの時にはイスラエルにはツラートに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。これを聞くと街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去っていかれた。以上です。ここで窓を換気していただきたいと思います。封鎖とから追われるイエスと題しましてメッセージをお願いいたします。
おはようございます。日頃より北海道聖書学院のためにお祈りいただき、また具体的にお捧げもいただいておりますことを感謝を申し上げます。また本日は特別に HBI サンデーということで、学院の紹介をさせていただく、そういう時間も設けていただき重ねて感謝いたします。先ほどなんかこれみんな学院の皆さんに差し上げますということ で持ち帰ってくださいと言われまして、本当にこんなにいただいてということで本当に感謝しております。今学院の学生たち2学期が進んで大体疲れがピークになりかける時なんですね。大体誰かが体調を崩していくということ、季節の変わり目もありますので、そういう時にこのようなおいしいものをいただいて、また学生たち の健康が強められるのかなと思って本当にまた感謝しております。また私札幌中央福音キリスト教会で使わされておりますけれども、ミハイル先生ご夫妻から皆さんに本当によろしくお伝えくださいと言われております。こちらの方で本当に親しいお交わりをさせていただいたことを私も時々聞かせていただいておりますのでお伝えしたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今朝私たちはもう一度御前に招かれ、今あなたの御言葉を慕い求めてここに待っております。主ご自身が豊かに命の御言葉を語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私学院の方で新約聖書とかあるいはギリシャ語という語学の方を教える立場にありまして、一体どういうことをやってるのかなと、最近の私のテーマとなっているんですけれども、特に福音書ですね、はどんなふうに書かれているのかなということを、テーマにしております。どういうふうにと言ってもいろいろと 広い話になってしまうので、一つだけ例を挙げますと、例えばですね、今日の箇所ではありませんけれども、ちょっと前 のルカの福音書の3章20節というところですね、もう途中から読んじゃいますけれども、3章20節、すべての悪事にもう一つ悪事を加え、ヨハネを牢に閉じ込めたと。このヨハネというのは洗礼者ヨハネですけれども、ああそうなんだ、ここでヨハネは逮捕されたんだねという話がわかるんですが、21節、さて民が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられたとあるんですね。でここで20節から21節に行くときに一言だけさてと言ってるんですね。でさてと言うんですけれども、20節と21節の間にどんなつながりがあるんだろうか。ヨハネさんの話からイエス様の話に移っていったのということはわかるけれども、どうしてこの2つがここに並べられているんでしょうかということであります。でここだけ読んでもですね、なぜここで2つ並べられているのか理由はわからないんですね。で、そういうことである学者さんたちはですね、過去の話ですけれども、福音書というのはこういうふうに なんかこうつながりがないものを、まるで数珠玉というかビーズ玉のようなものを糸にこう勝手にこう拾ってですね、お盆にあるやつをこう拾って、糸にこう入れていった。だから全然もう前後の脈絡とかそういうのはあまり関係なくこう並べていったものなんだと、そういうふうに説明した学者さんがいるんですけれども、でも聖書というのは私たちを救う、罪人を救うために神様が私たちに与えてくださったものですから、何かこうやってバラバラなものを勝手に、ただ並べただけですというのはおかしいなというふうに思うわけです。じゃあどうしてここに2つあるのか、そういうことを考えているんですね。で、今朝開いている箇所も実はそれと関係しておりまして、今日はあらかじめ申し上げますが2つの疑問を取り上げます。
まあ、どういう疑問かというのはこれから申し上げますけど、まず背景から申し上げますと、今イエス様は荒野で40日間の試みを悪魔にから受けられた後に、本格的に宣教活動を開始いたします。で、それからほどなくしてのようですけれども、ご自分の生まれたのではないですね、ご自分が育ったですね、育ったナザレに向かわれて、安息日に街道に入られたというところが今日の箇所になります。で、その入られたイエス様に対しての人々のことが書いてありますね。20節を読みいたします。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていたとあります。なぜ、注がれるかということでありますけれども、これはもう人々はイエス様の小さい時から知っているわけです。そして、そこで成長してやがて、おそらくマリアの家で、母親の家で大工として働いていただろうと思われていますけれども、村人の人たちと一緒に、生活し暮らしていたわけです。で、ところがある日突然このイエス様が姿を消しまして、一体どうしたのかなと皆が不思議がっておりましたら、周りから噂が聞こえてまいりました。どうもあのイエスという、あそこの息子が、何か奇跡を起こしているらしいと。本当かってこう皆が噂しているわけですね。で、そう思っていたらある日ひょっこりとイエス様が村に戻ってきたと。そうしますと本当にもう好奇心でいっぱいなわけです。自分たちが噂で聞いたことは本当かどうか、よし街道に行って、あのイエスが何をするか見てみようと、こういうふうにこう期待してきたわけですね。で、そういう中でイエス様は、このイザヤの書が手渡されたのでとありますけれども、これはイザヤ書の61章ですけれども、そこを読み上げました、その箇所を読みます。18節からです。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。で、これを読み終えましてから21節で、21節ですね、人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。はい、ここで一つ目の疑問であります。今イエス様は今日この聖書の言葉が実現しましたと言われたんですね。で、でも何も起きてないですよね。ただ読み上げただけであります。人々はもう奇跡がここで起きるんじゃないのかなという、そういうことを期待してますけれども、何も起きていない。しかし、イエス様は今実現しましたと言っているんです。まさに今この瞬間実現したということかもしれません。一体何が実現したのか、何も起きていないのに。これが一つ目の疑問であります。で、二つ目の疑問ですけれども、このイエス様はあなた方は期待しているようですけれども、預言者は誰も自分の教理では歓迎されませんと、そういうふうに説明された後ですね、26節でシドンのサレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされましたという、話をいきなり持ち出すんです。で、そしてその次には、シリア人のナーマンだけが清められましたと、このサレファテ、シドンのサレファテに行ったヤモメの女とシドン人ナーマンの2人をイエス様が持ち出しています。これどうしてこの2人なのかなと思うわけですね。 まあ、たまたま聖書の中に、その例として挙げるのに好都合な人物がいたのでこの2人を取り上げたのかなと、まあ、そう思うわけですが、でもたまたまということはやっぱり先ほども言ったように聖書にはありえないんです。何か深い意図があってこの2人を、取り上げているはずなんですがここだけ見てもやっぱりわからないんですね。じゃあなぜこの2人をイエス様は取り上げたんだろうか、これが2つ目の疑問であります。でそこでこの疑問の、まあ、答えと言っているんでしょうかね、それを考えていくわけですけれどもちょっと順序を逆にしまして、2つ目の疑問の方からですね、なぜこの2人を取り上げたのかというところからまず見ます。でそもそもこのシドンのザレファテにいた1人のヤモメの女って一体どういう人か、実はこれは第一列王記17章に出てくるんですが後で、まあ、興味のある方は読んでいただければと思いますけれども当時大飢饉が起きました。3年半にわたって大飢饉がありましたけれども、その時エリアがですねこのシドンのザレファテのところに行くようにと神様から言われたわけです。でその時このヤマメの女はもう自分食べるものがないので家にいる一人息子に最後の食事を与えてから自分たちは死ぬところなんですというたまたまその、たまたまというより、まあ、神様が引き合わせたわけですけれどもエリアがそういう女性に出会いましていやいやあなたは壺を持ってきなさいと、その壺に油が満たされていくのであなたはそれで、助かるのだということでこの女性と息子が助かっていくですね。ところがその後でこの一人息子が病気になって死んでしまうんです。母親はまあ混乱してしまいますけれどもエリアはその亡くなった息子の部屋に行って、この息子をよみがえらせた。そしてその子供を母親に手に渡したという場面がこの第一列王記17章に出てまいります。で、じゃあシリア人ナーマンのことについてはということでこれは今度は第二列王記5章に出てまいりますけれどもどういう人かということがそこに書いてあるんですね。この人はアラムの王の軍の長であった。まあ、それでナーマン将軍という言い方以前ありましたけれども、軍のリーダーであった、まあ、アラムの王ですからこれは異邦人イスラエルから見れば異邦人でありますけれどもこの人はそれで高い地位にありながらサラートに侵されておりまして、ある人からいやいやサマリアにエリシャという人がいるからそこのところに行けば癒されるのではないですかということで、エリシャのところに行って、まあそこでいろいろやり取りはあったんですけれども結局このナーマンは癒されていった、まあ、そういうことが書かれているんです。でなぜこの2人なのかなと実はここだけ4章だけ見ては答えが分かんないんですね。じゃあどこを見たら分かるかと言いますと、今日はちょっとあちこち行ってしまって申し訳ないんですが7章をちょっと開いていただきたいと思います。ページを数ページ先に送りまして、7章のところの最初のところですね。ここに何書いてあるかと言いますと皆さんよくご存知の百人隊長の信仰の話が出てまいります。自分のしもべが、まあ、重い病気になった、まあ、そこでイエス様からお言葉一つをいただければしもべは必ず癒されるのですという信じて、この百人隊長が、その使いを送ってきたとそういう箇所であります。で百人隊長って誰かって言いますとローマ軍の兵隊ですよね。つまりイスラエルの人じゃないんです。外国人であります。でなんでこういう話がここに出てくるかな、やっぱりこれもたまたまそういう話があったんでしょうと思うんですけども、じゃあ次のこの百人隊長の信仰の話の次に何が出てくるかと言いますと今度は同じ7章の12節を開きます。で11節から始まりますけれども、12節のところである母親の 一人息子が死んで担ぎ出されるところであったというんですね。やもめの母親が、一人息子を失ってしまった。で、今その葬儀の場面に出会ったわけです。で、しかしイエス様はこれを見て深く憐れんで、泣かなくてもよいと言われて、この息子をよみがえらせたということがここに出てくるんですね。さあ、ここまで語って気がついた方がいるでしょうか。先ほどの4章とこの7章、なんか似てませんかね。百人隊長という外国人の話、そしてやもめの一人息子が死んだのがよみがえった。4章というテーマが似ている、非常によく似ている。まあ、順序は逆ですけども、似てるんですね。パターンがよく似てる。で、これは偶然なんだろうかと思うんですが、これは偶然ではないですね。明らかにこれは関係があるということであります。で、今関係があると私は断言いたしましたけれども、もし本当にこれが2つがつながっているということであれば、一体じゃあこの2つがつながることによって何がわかるかってあるんですね。ただ単に、あ、なんか似たパターンが出てきたねということだけでは何も意味がありませんで、そこから何がを私たちは教えられるかであります。シドンにいたサレファテのヤモメ、それから、シリア人ナーマ、 いずれも異邦人であります。その異邦人のところにエリアとエリシャが使われされていきましたねということでイエス様は確認されましたが、つまりそのようにしてイエス様ご自身もこれからイスラエルではないその異邦人の方に使わされていくんだ。でも異邦人の方に使わされていくためにはご自分の、その、まあ、ここでは郷里って書いてますが、ご自分のふるさとから、追い出されなきゃいけないんですね。追い出されなければ行くことはできない、まあ、そういうふうにイエス様は考えています。で、まあ、異邦人といってももはやイエス様にとってはそれは、もちろん外国人も含まれますけれども、その中には、この世から弾き出されたような人たち、あるいは悲しみのどん底にいるような人たち、このイザヤの言葉で言えばまさに貧しい人たちのところにイエス様は行かれるのだと、今そのためにこのご自分の郷里から自分は追い出されなければならないのだという形になります。でもなぜ、それで疑問は解決しないんですね。どうしてそんな方法を取るんだろうか、思います。これはもう最後にまた触れたいと思います。で、次に一つ目の疑問に移ります。それは何かと言いますと、あなた方が耳にした通り今日この聖書の御言葉が実現しましたと、言ってましたけれども、言われましたが、でも何も起きてないじゃないですかと。実現したっていう言い切るのはどういうことでしょうかということですね。この街道に集まっていたナザレの人たち、このあと何をしたでしょうか。彼らはこのイエス様の言葉を聞いて怒り出しました。せっかく、お前が何をするのか、期待してきたのに、何もしないんだと、言われたことに腹を立てまして、このイエス様を町の外に追い出し、崖の上から突き落とそうとするんです。まあ、ここまでするというのは相当の怒りであります。まあ、その結果イエス様はこのご自分のふるさとナザレから、まあ、追い出されていくんです。で、これ人の目から見ますと、どうしてイエス様は一番なんか救いたいのは、一番自分が親しく関わっていたふるさとの人たち、故郷の人たち、隣近所のおじさんおばさん、そういう人たちを救いたいと最初思わなかったんだろうか。むしろ、ここでは その人たちが腹を立ててイエス様を追い出していく。イエス様のこの宣教の活動は何か見事に失敗したかのように見えるんですね。何もこんな腹を立てるようなことを言わなくても、もっと穏やかな口ぶりで、いやいや今日はちょっと遠慮しますというような形ですね、言ってれば何もことは荒立てなくてよかったわけですけども、もうあえて腹が立つような言い方をイエス様なさったんです。どうしてだろうということなんですね。でここでちょっと私の証をさせていただくんですね。このふるさとを追われるということに関係することなんですけども、私はまだクリスチャンじゃない時ですけども、全く信仰を持ってない時に妻と出会って、妻と結婚いたしました。で、結婚して、最初の3年半ですけれども、妻の両親が商売をやっておりましたので、その実家の商売を手伝う、将来それを継ぐということで、その妻の親と同居して生活し、また一緒に親の両親と一緒に働いておりました。ところが、想像されしてはお分かりの通りですね、それはなかなか難しいことなわけですね。いろいろとやっぱりあって、これはちょっと難しいなと私思いまして、いやもう家を継ぐという約束で来ましたけれども、私はちょっとできませんと、私はこの家を出て外で働くことにいたしますというふうに言ったんですね。でそれはそこから何ヶ月かかけて仕事を探して、その引っ越ししていくというつもりでいたんですが、それを言った次の日の朝ですけれども、近くに住んでおりました、妻の姉が、血相を変えてやってまいりまして、心配したということだとは思うんですけれども、私が親の面倒を見るからあなた方は今すぐこの家を出て行きなさいと言われたんですね。で、私は本当に妻が一番愕然としたんですけれども、妻はそこで子供たちを集めていろんなものを教えていたんですけれども、その親たちに挨拶する暇もなくですね、本当に次の日かなんか車に荷物詰め込んで、引っ越ししたという経験があるんです。で、本当にそれは今私たち2人にとっても思い出せばちょっと心が苦しくなるようなことでありました。で、なぜな姉はそんなこと言ったんだろうかと思うわけですね。で、妻と話し合いをするんですけれども、でも今となれば、もちろん心の中で全て納得はできないとしても、でも人生を振り返れば納得できる部分はあるんです。もし時姉が姉というか親戚、家族がですね、いやなんか困ったことあったらいつ帰っても帰ってきていいよ、また一緒に やろうねというような話をしていたならば、全然違う人生に私はなっていただろうと思うんです。時もう後戻りできない、あなた方は出て行きなさいとビシャッと言われてしまった、そういう厳しい言葉をかけてもらったゆえに、私たちはもう後戻りできない、前に進むしかないという人生になったんですね。で、その結果、いろんなことはありましたけれども、妻が先に救われ、そしてその2年後に私が救われて、そしてまた、今ここにこうやって立つことになったわけです。なぜここに私が立つかということをこう遡ればそこに行き着くんですね。本当に故郷から追い出されていったということを通して、神様はこんな小さなものでもこういうふうに用いてくださるということを学びました。で、そこからこの箇所を見ますとですね、イエス様は決してここで宣教に失敗したのではないんだということなんです。むしろこれはイエス様があえてこのように皆が腹を立てるようにしなければならなかったというふうに私は取るべきだと思うんです。なぜ この一番親しい人たちが、親戚もいるわけですよね。一番も子供の時から、こう親しく付き合っているその家族同然の人たちに対してこういうことを言わなきゃいけなかったのか、やっぱりそれはこれから向かう十字架の道なんです。いかにこの十字架の道が大変なものか。あのゲッセマネの祈りで、この杯を御心であるならば去らせてくださいと祈らざるを得なかったほどの、厳しい道のりであったんです。もし辛かったら故郷に戻ってきてもいいよという、そういうことをもし人々に言われたなら、イエス様はやっぱり人として来られましたので、神でありながら人としての弱さも担われましたので、帰ってきてもいいよというようなことを少しでも残しておいたら、イエス様はもしかしてもう十字架の行くのをやめて故郷に戻ったのかもしれない。それほどもうギリギリのところだった。そこであえてイエス様はもうこの故郷には戻ることはできないんだということで、あえて厳しい口調で人々を怒らせて追い出されるような形を持って十字架の道に進んでいったんだ。ですからここでイエス様はですね、あの淡々と言ってるんじゃないと思います。やっぱり心の中ではあなた方のことを本当に大好きなんだ、愛しているんだ、本当におじさんおばさんがそこにいるんだ、でも今私はこれをあなた方に語らなければならない、あなた方は腹を立てる、私はそういう腹を立てさせたくないけれども、そのようにしなければ私は十字架に行くことができないのだと言って、ここでイエス様の心のことはね一切書かれておりませんけれども、本当に涙を流しながら、厳しい言葉を語っていただろう。それぐらい十字架は厳しいんです。この後イエス様このいろんなことなさっていきますけれども、全部イエス様なさっていることをよく見ていくと、あの後ろのドアをぜあの閉じていく、こちらに逃げ道がちょっとでもあるようなものがあるならそれをもうあえて全部閉じていって十字架の道だけが残るような、そういう道を歩んでいくんです。なぜそこまでするのか。イザヤの御言葉に書いてある通り、貧しい人に良い知らせを伝えるため、そしてまた囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるためにこうするんです。今このこれが今ここで実現しましたと言い切った理由、これを耳で聞いたとき、あなた方はこれを耳で聞きましたね、耳にした通りとありますが、イエス様が語られる言葉を聞いたとき、彼らは怒りを持っていくんです。その怒りの感情を持ってイエス様を追い出されていく。実現したというときに、決して良いことが、人の目にはということですけれども、良いものを聞いたね、よかったねということじゃない、本当に人のその罪に神様は、手を触れて人々が怒るという姿を持って十字架に おつきになる。私たちはそのようにしてイエス様がなさってくださったその十字架の恵みをいただいているんだ、決して平坦な道を歩んで十字架に着いたのではない、ここまでしてイエス様が私たちを救おうとしてくださっていたのだ、その恵みを思い起こしたいと願います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、どうしてイエス様はご自分の教理においてこのようなことを言われたのか。それは神様のご計画だったという一言では片付けられない、本当にイエス様ご自身が心の中で泣きながら追い出されていく、教理の人たちにさようならを言いながら、言わなきゃいけない、でも戻りたいけど戻ってはいけないのだ、 そういう思いであえて強い口調でこのように言われたときに、いかに私たちを救いたいと願っていたのか、あなたの身思いをもう一度知らされます。どうかお一人お一人がいただいているこの恵みの豊かさ深さを覚えて、また感謝しつつこの一週間を歩んでいくことができますように、どうか主ご自身がお一人お一人にまた寄り添い関わり励ましてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
州法では献金となっておりますけれども、感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお捧げください。それでは感謝の祈りをヘレン先生にお願いいたします。
今日は、祈りの前にちょっと感謝の時間をしようと思いました。今日は感謝祭であることも、お目の前にいろんなおいしいものが飾っている。それは神様からのいただいた素晴らしい食物ですね。今年はおいしいものを一緒に食べることと同じように収穫の感謝祭を祝いすることができません。普通は、台所から匂いがいろいろが楽しみながら礼拝をしたんですけど、今年がそのことできません。でも先も同じように、聖書を、味わっていることもすごく感謝です。そして今日は私たちは確かに多くのことについて神に感謝することができます。だから、今静かな時間を取りたいと思います。この静かな時間は私たち一人一人が一時停止して天の父なる神様の感謝すべきことを考えるための時に持ちたいと思います。今週、最近新型コロナ時代の間、または今年初めから感謝したいことは何でしょうか。3つ4つを考えて礼拝の前にいただいたカードを書きたいと思います。みんなが、このカードをいただいて、自分の鉛筆か、ペンでちょっと今日は何が特に感謝したいことを3つぐらい、できれば1つでもいいんです。2つ、3つ、4つを書いてください。そして、あなたが何に感謝しているのか、その思い巡らしながら、前の方も見ることもできますけれども、1つの飾り、も見てください。イエス様は言われた、私はブドウの木、あなたは枝です。人が私にとど、まりに私もその人にとどまっているのなら、その人は多くの実を結びます。その実は御聖霊によってこの実の一つになりますね。だから、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。農夫である私たちの神様はさまざまなこの味、ね、御霊の味を持っている。御霊の実が私たちの心に成長するのを見たいと思っています。だからこの時間も、私は今不十分の味は何でしょうか。 または、家族の中にその身を見てすごく感謝して、謝したい、ことは何でしょうか。その時間、もうそれを思い巡らしながら何か書いてください。5分あげます。その5分の間に先生も用意している2曲流れますので、だから、5分は結構長いんですけれども、本当に静かで神様との交わりと、してください。いいですか。そして終わっている時に私が簡単にお祈りします。先生お願いします。 謝、その感謝の心を持ってお祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを本当に祝福してくださった多くのことに感謝します。私たちはあなたが作成した世界を見回し、あなたの素晴らしい手仕事を至るところに見える心から感謝します。毎日毎日毎日、あなたは私たちに必要な全ての必要なことを与えてくださったこともありがとうございます。私たちの心が肥沃な畑のようになりますように、あなたの言葉がその心に根付き、豊かに跳ねするようにお願いします。主よ、あなたの御霊の実が私たちの心と生活の中でますますますます明るくになりますように願います。導いてください。そして今日、小沢、先生、牧師を通して、またはリ新学生の証の分かち合いを通して、私たちの心を養ってくださったこともありがとうございます。彼らを祝福し、彼らの働きと勉強を励ましてください。収穫の主よ、私たちは喜びを持ってあなたの創造されたものを感謝しています。私たちは本当に恵まれています。ありがとうございます。主よ、あなたが私たちに与えてくれてくれたすべてのものに寛大になる方法を教えてください。そして今日捧げた献金もあなたの御国のために使ってください。今日こういうふうに集まることもできていることも感謝します。あとの身近の交わりもできますけれども、あなたはその間になりますようにお願いします。主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りします。アーメン。
それではお立ちできる方お立ちいただきまして、唱詠の271番知子聖霊の歌います。その後、小沢先生から祝祷をいただきます。
祝祷いたします。私たちの救い主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここに集まりましたお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。
お座りください。